もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
あ、私65歳です。
65歳。結婚してます？
主人はいないです。
と今お一人で暮らしてるんですか？
いや、次男の息子とお嫁さんと孫とで4人で生活してます。
お孫さん何歳？
孫3歳です。
3歳ですか。で、4人で暮らしている。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、孫と留守番してて、
はい、
お嫁さんのところの部屋でいつも孫がテレビ見てるもんですから、はい、そこで一回入って、でもやっぱりお嫁さんとかね、他の部屋だから下行こうって言って、はい、下降りるときに孫がそこにテーブルのとこにあったノートを持ったんですよ、
はい、
でそこのところにシールがいっぱい貼ってあったので、孫のノートだと思ってじゃあカチカチして下行こうってそれ持って下降りたんですね、
はい、
それで孫が書こうとしてじゃあ抱けた時に、それが実はお嫁さんのちょっと日記みたいなことが書いてあったんです、
はい、
それで私慌ててバタンって閉じたんですけど、
はい、
やっぱり気になってちょっと目を通しちゃったんですね、
はい、
そうした時に、
はい、
おとなしいお嫁さんだったので、
はい、
書いた内容がちょっと私あまりにもショックだったもんですから、
はい、全然違ったこと書いてあったんでしょうね、
はい、
それで
それで私ももうちょっと気になって、
はい、
一緒に同居してるから気がつかないようにしてたんですけど、
はい、
息子の方で何かあったって聞いてきたんですよね、
はい、
で私まあちょっといろいろあってねとかっていうことでごまかしたんですけど、
はい、
実は娘に相談したんです、嫁いでる、
はい、
で娘に相談したら娘が次男に話してくれたんです、
はい、それで当然お嫁さん、あの次男のお嫁さんは日記を見たってことを知ってるわけですね。
知らないです。
あ、知らないの。
はい、
はい、
で私も見てしまった、私が悪いんですけど、
はい、
ちょっと眠れなかったり、ちょっと一緒に同居してる娘さんにお嫁さんに対して、
はい、
ちょっと態度に出ちゃったりしちゃうんですね今も。ちょ
っと態度に出るってのは具体的に言うとどういうことですか？
お嫁さん見たらちょっとこっちに行っちゃおうかなみたいな、そういう態度が自然に今ちょっと自分の中で出ちゃってるような気がするんですね。
で、あなたの方から見るとお嫁さんの態度は変わっていないんですか？
変わってないです。
はい、それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？
見たっていうことでお嫁さんが聞いたら、私がショックを受けたようにお嫁さんも今度私に対してショックを受けてなってしまうのか、
うん、
それともこういうのお互いの気持ちをそこでちゃんと話し合った方がいいのか、実はこれこれこういうで孫が持ってきて、
うん、
そのちょっと日記らしきものをちょっと見ちゃったんだけどっていうことを言った方がいいのか、
うん、
それともそういうのはもうじゃあお嫁さんも知らないと思うんであれば、それはそのまま置いといた方がいいのか、どちらかということを聞きたかったんですけど。
先ほどあなたはね、お嫁さんというのは非常におとなしい人だって、って言いましたよね、だけどノートを見るとおとなしいところの話やないことが書いてあるわけですよね、
はいはい、
具体的に言うとどういうことですか？
ちょっとお互いにもそれこそ衝突した時に、
はい、
晴れた日に洗濯なんかしてくれたらそれぐらい言うんだったら私にしろみたいなような、そういう内容なんですね、
は
い、それで私もなんかこう衝突があった時にそうに書かれる文だったら分かるくて、自分の中でうまくこう似てると思ってた時に、
うん、
敬老の日なんかで息子たちが周り寿司屋なんかについてってやると、義理の母おごってやるとかって書いてあることに、私もそんなたわいないことですけど、
ええ、
母にご馳走する敬老の日でって書いてあるならだけど、おごってやるっていうことに関してちょっと私もまたそこでこんなこと書くような子じゃないのにみたいな感じで。
あ、なるほどね。
はい、
もうちょっとすごいこと書いてあるのかと思ってたんですけど、そういうことですね。はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の小原圭吾先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います、
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
私もしかしたらあなたは怒りになるんじゃないかと思うんですけども、
ええ、
いいですか？
いいです、はい、
まず全体の話を聞いていて、
ええ、
あなたは絶対お人はいいんですけども、
ええ、
問題を起こすタイプなんですよ。
そうですか。
ね、加害者の立場から被害者にいつか変わってしまって、
はい、
コミュニケーションができなくなるんです。と申しますのは、一つの例です。いいですか、
はい、
お嫁さんの日記を見ました、全部それもあなたが思った通りに私は信じましょう、 そしたらお嫁さんの日記を見たことは自分にとって罪悪感ありますよね。
あります。
誰にも喋りたくないですよね、
ええ、
ところが息子がそれを気づいた、
ええ、
気づいたように漂うものがあるんですよ、お母様にね。息子さん先生なんですけど、それをあなたは知っている、そして息子には言えないわと言ってまず嫁いだ娘さん喋ってしまった、はい、つまり私はいいお母さん、私はとんでもないことをしたっていうことを匂わせながら、あなたの口からこのお嫁さんのひどさをあなたが周りに喋ってるんですよ。もうそこには秘密事はなくしてもうオープンになってるでしょ。
ああ、
自らその話をしてますよね、自分から。
あ、
それはなぜかというと、あなたが怒りの感情をですね、正義と優しさと思いやりの形でお嫁さんを非難するような形を向けていくんです、これ、
はい、
あなたのやりたい手口は分かります、私も分かるから、あなたの気持ちが分かるんです、そう思って理解してくださいます。
はいはい。
でもこのやり方を取ってると、最後に自分に不安がなるということをあなたに伝えたいんです。私の経験からしても、
そうですか、
この解決策はならないんです。
そうですか。
だって今あなたマッチポップしてるんですよ。お嫁さん何も動いてないんです。
はい。
でもあなたがどうしようどうしようって動いてるんですよ。うーん、なぜかというと、自分の中にもっと奥にあるあなたの本心をですね、お嫁さんが見抜かれてる怖さはあなたは知ったんです、実は。
はい。
お嫁さんが動じないっていうのは、これでお嫁さんが動いてしまったら、もうあなたとの関係はバチバチが飛びますけれども、その方があなたはいいんです。そうして日頃のね、多分結婚した時いろんな幼児期全部あったあなたの怒りですね、それをこのお嫁さんと一緒にドンピシャしたかったんですね。ところがお嫁さんが全く動かないとなった時に、あなたはそんなはずはないと絶対気づくのに、言わないで平然とするお嫁さんの甘えの動じなさにあなたが怖くなったっていうことが今日の相談のような気がするんですけども。
ああ、そうですか。
と言いますのはね、不思議だったんです。最初から孫を見てたんですね。でもお嫁さんの部屋に入ってはいけないからってあなたはおっしゃったんですよ。つまりお嫁さんとあなたの中に、お嫁さんはお孫さんはあなたに預けてる関係なんですよ。それなのに入ってはいけないエリアがある二人の関係は何だろうなと不思議だったんです。ね、ということはあなた自身がお嫁さんに誰も知らないものをお嫁さんが見てるんじゃないかなとあなたは感じていませんか。そのことは言わなくていいですよ。でもあなたは今怖いはずなんです、不安で。
すいません、怖いと言いますと。
怖いんですよ。
怖いって私が今言われるのは、孫が一緒の同居から離れることだけなんですけど。
そういうことも入りますよね。
あ、
つまりお母様がノートを見た云々ではこのお嫁さん動かないですよ。
あ、
まだあります、きっと。で、加藤先生に日記でこういうことが書いてあったとおっしゃいましたね、
はい、
で加藤先生が、そんなことですか、僕もっとひどいことだと思ったのに、
はい、
とおっしゃった。誰でもそうなんです。でもお嫁さんの、あなたがですよ、勝手にお嫁さんのその一文ですね、の本質を、自分が投影ですから、もしかしたらこの言葉の奥にこれがあるんではないかなってことがあるんじゃないかと思うんですね、実は。そしてね、これはあなた自身が多分幼児期すごくいい人で頑張って無理をして誰でもそつなく来た方だと思うんですね。だから直接のトラブルは避けてるはずなんです。でこういう方ってのは必ずね、
はい、
同じ人間が集まると毎回トラブル起きるんですよ。
あ、
このお嫁さん一貫性があるんです。すごい。いいも悪いも一貫性のある人にはね、あなたは弱いんです、こういうタイプには。
あ、
そうすると今日の相談はね、もう絶対にこれから、
はい、
あなた自身が孫が大事なんですよね、
はい、
これは知らない形にすることです、徹底的に。わかりますか、
はい、
そして二度とこの娘さんとかちっちゃな、はい、ちっちゃなものですね、そういうことで騒がないことです。このお嫁さんはこれだけ動じてないってことは、あなたの中になぜあそこにノートが置いてあるのかなってことが本当は心配だったはずなんですよ。 で、それを自分が見ちゃった時に、あなた自身がですよ、もう一つです。いいですか、間違えて。
はい、
これ間違えてるかもしれないんですよ、私。
はい、はい。
だんだん月日が経って、あまりにもお嫁さんが動かなくなった時に、これだけあなた、加害者、被害者を交互するあなたですよね。
はい。
非常に頭のいい方です。で、人を動かしています。で、問題の本質を、分からなくさせてしまうあなたです。そのあなたがね、
はい、
この お嫁さんに怯えるのは、孫が、最初、お嫁さんが怒ったら孫と出ていくってことでしょ。
そうです。
孫とお嫁さんの心じゃないですか。お嫁さんが怖いんでしょ。で、息子の力よりもお嫁さんの力があることはあなたは知ってるんです。
そうです。
あなたは、これから良かったですね。もう今までのやったやり方は、このお嫁さんには通じないです。
あ、そうですか。
そして、お嫁さんがいたことによって、家の中のトラブル起きないと思いますよ。
あ、そうですか。
わかります？
はい、わかりました。
そしたらどうするか、同時のお嫁さん。お嫁さんはあなたを見ています。あなたは自分で、見て何が悪いの？見たらね、お母さん見たのって言えば、私は歯見ましたよって言いますっていう、あなたが準備することです、心の。見られた見てないはどうでもいいんですもん。
あ、はい。
あなたが、このお嫁さんに対して、あなたやってはいけないことあったんですよ。でも、はい、私は日記を見ることよりも、自分はいい人ぶって、
はい、
第三者に、ことの成り行きを喋るということが私は許せないんですね。
あ、
大変申し訳ないけど、はい、そしたら今日から準備です。
はい。
嫁が見ても、見ましたかと聞いたならば、
はい、
あなたは何て言いますか？
あ、見ましたって、
うん。で、お母さん、なぜ言わなかったのって言ったら、そのまんま、ああ、テーブルにあったから、
あ、テーブルになったから、
うん、お母さん見てちょうだいと思って見たのよって。
あ、
そうでしょ、事実は。
はい。
事実は、相手に何も言わないんです。
はい。
見たのよ、それでってあなた聞くんです。
はい。わかりました。
あのね、私はこれをなぜあなたに断定して言ってるかというと、
はい、
私もやったからです。いいことはないんです、これ。ね。はい、だから、今日から、やっぱり自分が気づいた時が、あの、幸せの第一歩って言うんですよ。
はい。
だから、今日からぜひでね、頑張っていただきたいと思いますけど、
はい、
ちょっと待ってくださいね、加藤先生、
は
い、
どうもありがとうございます。
ええ、大原先生のおっしゃったことで、あの、ちょっとなんか僕もきついことを付け加えちゃうようですけど、
いえいえ。
まあ、いい人ぶってるっていうのは誰でもいい人ぶるんですけれども、
はい、
あなたの場合はあのいい人ぶってるけど無意識に怒りがあるんですよね。
まあ、それはあるかもわかんないです、
うん、それはあの無意識の怒りが意識化できれば治ることでね、さっき小原先生もおっしゃったように加害者なんだけども常に被害者として自分が登場してくるんですよね、はい、
それ分かってます。
例えばね、この話で言うと、眠れないんだけどもって、
はい、
あ、私眠れないんですよってなるとこれ被害者になっちゃうんですよ。で、被害者になってるってことは、これは後ろに要求があるんです、周りに。あんたたちが悪いんだよっていう、
そこに結びついちゃうんですか。
そこに結びついてるんです。だからこれは態度に出てしまうっていうことをすごく気にしてるっていうのはやっぱりあなたの無意識に怒りがあって、それが人に分かってしまうんでないかという不安と恐怖なんです。だから、
はい、
今あなたがこの次男と親御さんの3歳と孫に見せている表の態度と違ったものがあなたの心の中にあるんですよ。それが今回の事件で分かってしまったんじゃないかという不安と恐怖、それが眠れないってことです。
あ、そういうことですか。
そういうことです。
はい、分かりました。
よろしいでしょうか。
はい、分かりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
表の態度の裏に常に隠された要求がある。物事をストレートに言わない人です。